社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。皆様は夏休みを満喫されているような時期でしょうか。ということで今週は夏季休暇についてお話をしたいと思います。会社で夏休みがあるかないかというところなんですけれども、夏季休暇、まあ、夏休みが当然あるような会社さんに最初にねお勤めになった場合は、もし転職なんかされて夏休みがないってことになったら、ええ、ブラック企業じゃないってなっちゃうような人もいるのではないかなと思うんですが、まだ結構ね、うちの顧問先さんから、顧問先さんに、まあ、夏休みいつですかっていうふうにお聞きして、まあ、その時に大体御社はって聞かれて、あ、うち夏季休暇は特にないんでって言われると、ええってなるっていうのがね、毎年、あるんですけど、まあ、今年もね、何件かに、ないんですかって、そうなんですかって言われたんですけど、当然ある会社の人は当然あるものだと思ってるし、ない会社の人は当然ないと思っているんだと思うんですね。で、私はたまたま初めて入った会社でなかったんで、別に夏休みっていうものは大人になったらないんだな、っていうふうに思ってるんですけれども、まあ、本当にね、人に、その感覚は人によると思います。で、その、感覚っていうので言うと、夏休みがある会社は総じていい会社みたいな感じがするのではなかろうかと思うんですけれども、社労士になってですね、いろいろと分かってから見るとですね、この夏休みというものが設定の仕方によっていろんなやり方があるっていうことがまあ分かるんですね。なので今夏休みがなくて夏季休暇導入しようかなっていうふうに思っている会社さんは、でもな、やっぱり休みが多くなっちゃったなとかって思ってる会社さんは、会社に有利な夏休みの取らせ方っていうのもまあ正直ありますので、まあ一回検討してみてもいいんじゃないかなと思います。ただまあね、今まで普通に休みにしちゃってた場合には、あ、そういうやり方があるんだって思って変えることはできませんので、まあそこはね、うちの会社はいい会社だなって思うのがいいんじゃないかなというふうに思います。で、夏休みの取らせ方って、会社によって、違うんですね。それが夏季休暇っていう風に名称がついている場合が多いんですけれども、夏季休暇という名前であっても休日に設定されている場合があるんです。何言ってるかっていうと、休日にするか休暇にするかは会社次第なんですね。就業規則のところに休日と休暇っていう項目があるはずなんですよ。で、休日についてうちの会社の休日はこれとするっていう風にして列記してあるはずなんですね、所定休日が。で、まあ大体土日祝日とか、まあ土曜日日曜日祝日とかっていう風に書いてあるんですけど、まあ、うちの会社の場合はちなみにこの土日祝日プラス年末年始って書いてあるんですよ。まあ夏季休暇ないんで。で、そこの休日のところに土日祝日年末年始夏季休暇って書いてある場合は休日です。で、そこには書いてなくて休暇の項目のところに夏季休暇って書いてあった場合にはまあ休暇なのかなというとこですね。で、本当にそれを休日とするのか休暇にするのかっていうのが実は会社の決めであるというようなものなんですよ。まあなんか個人的には毎年その時期に必ず取るのであれば、もう最初からそういうふうなお約束であるならば休日なのではないかなっていうふうには思うんですけれども、でもまあ考えてみれば年中有給休暇っていうものもありますよね。で、年中有給休暇も前もってこの日に取得してね、で、全社一斉にこの日に取得しよう、そのして会社を休みにしようみたいなことも決めることができるので、そう考えると夏季休暇を全社一斉ね、全社休みにして一斉に休みにするぞっていう風にしたとしても、まあ休暇っていう風に言うのは別に成り立つんですよね。で、休日にするか休暇にするか、まあほとんどの方にとっては何それ同じじゃないのって感じだと思うんですけれども、まあこのラジオでは何回かお話しましたけどね、休日と休暇っていうのは全然別物だよというようなところです。で、休日と休暇って何が違うかと言いますと、休日というのは労働の義務がもともとない日のことを指すんですね。で、休暇というのは労働の義務を免除された日というのを指します。簡単に言うと、もともと契約がないんです、休日は。だから休日に対してはお金出てないんですよ。まあ時給の場合は働いた分だけ出しますよっていう感じだからピンとこないと思うんですけど、月給者の場合って土曜日とか日曜日とかが休日ですよって言われている場合、土曜日とか日曜日に出勤したら休日出勤分としてその分給料出ますよね。 つまり土曜日と日曜日の分っていうのは、あの、給料にもともと入ってないんですよ。月額に入ってないんですね。だから、この時間働きます、この給料を出しますの契約の中に、休日というのは含まれていないんですよ。なので、働く義務がないんですね、もともと。で、休暇っていうのは、逆にそれ、実はあるんですよ。もう最初の契約には入ってる部分なんです。で、この日働くっていうことになっているんだけれども、その日は働かなくていいよ、お休みにするよっていう風にしたのが休暇なんですよね。なので、年次有給休暇を取得した場合って、月給者の場合、なんかプラスでもらうんじゃなくて減らないじゃないですか。それって要は入ってるんですよ。もともと契約したお金の中に、その分も含まれている。だから働かなきゃいけない。この日働いたら、この月給あげるよって言われてるその契約の中に含まれていて、ただこの労働を提供しなかったとしても、この給料あげるよっていうのが、まあ年次有給休暇っていうものなんですね。なので、有給であれば、休暇っていうのは、まあ来なくていいよっていうだけで給料は普通に出る日なんですよ。だからもともと労働の義務っていうものはあるけれども、後から義務はあるけれども、免除するよっていうことでお休みになった日っていうのを、休暇っていう風になるんですね。で、夏休みっていうのは休日にするか休暇にするかは会社の決め次第っていうところがあります。で、これ実は設定の方法によってだから違うんですよ。休日にした場合は年間休日が増えるんですね。で、大体土日祝日休みだと120日ぐらいなんですよ。年間休日って。夏季休暇を休日にしてて、年末年始休暇を休暇にしてるってあんまりないパターンなんで、年末年始休暇の方が、休日にしてるパターンが多いんじゃないかなと思うんで、土日祝日、年末年始、夏季休暇全部入れると、年間休日が、それこそ130日に近くなるんですよね。130日とかになるんですよ、本当に。まあ、日数にもよりますよね。年末年始がいつからいつまで休みなのかっていうのにもよりますけど、125日から130日ぐらいになるんですよ。で、休暇にした場合っていうのは、土日祝日だけが休日ってことになるので、年間休日が120日とかになるんですね。そこ5日とか6日とか、まあ差が出るんですよね。で、この5日とか6日とかの差が、実は給与に関係してくる部分になってきます。で、給与の計算の方法って、社労士で給与計算してないとあんまり意識しない部分だと思うんですけれども、時給単価の出し方の正式な計算方法って、まず歴日数からその年の年間休日日数を引いて、その年の所定労働日数をまず出すんですね。要は、この給料でこんだけ働きますよって言ってるその所定労働日数を、まず何日あるかっていうのを数えるんですよ。で、それを12で割って、月給をその12で割った、平均で割って、日給を出して、それを所定労働時間で割って、時間を出すんですよね。つまり、年間休日が多ければ多いほど、計算結果の給与が高くなるんですよ。時給単価が高くなるんですよ。なので、残業代とかをやると、ちょっとね、下がっててくるんですよね。で、それを考えると、まあ本当に一人二人だとそんなね、1時間10円とか、そのレベルの差だとしても、結構積み上がると結構なもんになるんですよね。なので、やっぱり会社を有利っていう風に考えると、夏休みは休暇にしといた方が、いいっていうようなことにはなるんですよね。まあでもこれ、休日にしといた方が労働者に対して優しいじゃないかって、なりそうなんですけど、そこまで気にしている労働者の方は、人事部の方とかしかだいたいいなくて、で、そうすると会社の有利になるんだったら休暇ですよねっていうような話になっちゃうみたいなことが、まあ、多いような気がいたしますね。まあ、本当に休日にするのか休暇にするのかっていう設定だけでこれ変わっちゃうっていうようなものなんです。で、休暇にする場合ですね。休暇にする場合、また二通りパターンがありまして、まあさすがに無給休暇にするのはね、会社から一方的にこの日夏休みだから休んでね、来ないんだったら給料出さないよっていうのはまあ、あんまよろしくないですよね。なので、休暇にする場合にはまあ、有給休暇になるっていうことはまあ当たり前だと思うんですけれども、 その有給になるその特別休暇にするか、それとも年次有給休暇を使ってもらうかっていうような2パターンに分けられます。昔からある会社は大体特別休暇にされているところが多いんじゃないかなと思うんですよ。要は夏休みは夏季休暇ですと、休暇ですよ、休日には入れてないっていうような計算パターンで、で、だけど夏休み休んだからといって、特に何もしない出勤に、まあ、出勤したとみなして計算するみたいな感じでやってるところはもうそれ特別休暇っていうような扱いで、夏休みだから、まあ、この日はいいよねっていう感じなんですけれども、年中有給休暇を計画的付与っていうのをして、使わせるっていうやり方もあるんですね。で、年中有給休暇の計画的付与制度っていうのが、まあ、年次有給休暇を年間5日は取らせましょうっていう法改正ができた時に、まあ、結構注目されたんですけど、それよりも前からある制度なんですよ。だから、抜け目ないというか、大きめのちゃんとした会社さんで結構ドライな会社さんはそうしてるところも見受けられますね。年次有給休暇を計画的付与で、で夏休みに当てるっていうやり方ですね。これ法律的にできるようになっていて、有給休暇って、付与した日数があるじゃないですか。半年働くと10日もらえるっていうのが、まあ、労基法の最低基準なんですけど、半年働いて10日もらえましたと。で、その10日もらえたうち5日は必ず自分で自由に使えるようにしとかなきゃいけないんですけれども、残りの分、まあ、10日付与された場合は5日ですね。ちなみに11日付与された場合は6日。で、そういうのを会社がこの日に休んでねっていうふうに計画することができるっていう、制度があるんですよ。で、そのためには、会社がね、一方的にね、おお、いいこと聞いたぜって言って、一方的に、計画的付与で、じゃあ明日お前有給休暇なって言えるものではなくて、労使協定を結んで、どういうふうに取得させるかっていうのを計画的に、取得させていくっていうような制度なので、まあ、ちゃんと計画しなきゃいけないんですけれども、ただまあ、夏休みですから、計画できるじゃないですか。ね、毎年、夏休み、8月のお盆のあたりに3日間、有給、年次有給休暇を利用して、夏季休、利用するみたいな、そういうその、労使協定をしっかり作っておけば、年次有給休暇、ご自分の年次有給休暇を使って夏休みを取らせることができるっていうのが、実はあるんですね。で、これを、まあ、やりたいっていうと、これは、まあ結構増えて、てるんじゃないかなと思います。まあ、10日間以上付与した場合には5日間取得させなければいけないというふうな法改正がありましたので、今まで夏季休暇がなかったみたいな会社さんは、もうここぞとばかりに夏休みを入れて、もう夏休み3日間会社ごと休みにして、この日はみんなに年次有給休暇を使ってもらうっていうふうに計画的付与をして、そうすると3日は消化させられるから、あと2日どうしようみたいなね。あと2日はなんとか、どこかで取得してもらってみたいな感じで計画されてる会社がまあ増えたのかなというふうには思います。まあその計画的付与を使った場合の注意点としては、入社した直後の人で、夏季休暇じゃないや年次有給休暇がまだない人っていうのがいるんですよね。まだ付与されてない人の取り扱いを決めておかなければいけないんですよ。まあもう年中有給休暇がない人については夏季休暇がないっていうことも、絶対にダメではないんですけれども、さすがに全くやってない会社に、まだ入社したばっかりの人たちだけ来るっていうのもちょっとおかしな話なので、ない場合には特別休暇で、休ませるみたいな形にしている場合が多いですね。だから基本的にはもうその日に有給休暇がない人については特別休暇とするっていう形にするというふうにしているのが一般的です。で、この年次有給休暇を使った夏季休暇って、この厚生労働省の資料にも実は出てまして、年次有給休暇の計画的付与制度っていう資料でね、もうね、まさに夏季休暇をやれと。書いてあるんですよ。で、夏季年末年始に年次有給休暇を計画的に付与し、大型連休としますみたいな導入例が書いてあって、我が国では盆（8月）暮れ年末年始に休暇を設けるケースが多く、これらの休暇に計画的付与の年次有給休暇を組み合わせることで大型連休とすることができます。 この方法は企業もしくは事業上全体の休業による一斉扶養方式、反グループ別の交代制扶養方式に多く活用されていますと。で、どういうふうに取らせるかっていうと、もうその会社自体を休みにしちゃっている日、もう休業日ですね。事業所全体を一斉に休みにできる、あの、業態の場合については、もう会社ごと休みにしちゃって、で、その分、そこに、臨時有給休暇を当てるというような形ができますよと。それから、あと、グループ別での交代制っていうのもできまして、まあ、何グループかに分けて、夏季休暇を回す、みたいなね。まあ、一週間取ってくださいね、みたいな感じにして、8月中、誰がいつ取るのか、みたいな。まあ、A グループは1週目、B グループは2週目、みたいな感じで、こう、夏休みを、付与していくっていうやり方もあります。まあ、そうすると会社はね、お休みしなくてもいいですね。あと、個別に付与していく方式っていうのもあって、これ結構ね、導入しやすいんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、個人個人に、自分の好きなところ、この月の中で3日間選んで、みたいな感じで、夏休みどこ取るかっていう希望を出してもらって、会社が調整して付与していくっていうような、やり方もあったりします。まあ、そういうのも、実際にできますね。有給休暇を取得させるためのいい方式なのかなという感じにはします。ただ、これ、重要なのが、すでに、休暇として、特別休暇として設けてる会社が、じゃあちょっと、いいこと聞いたから、年次有給休暇使うに切り替えようっていうのは、これダメだよっていうことになってるんですね。なので、まあ、これから夏季休暇っていうのを、設定する場合には、こういうやり方をされるといいのかなというふうには思います。ただ、最近結構ね、年間休日を見ている求職者の方が多いということを結構あちこちで聞きますので、こういうふうに夏休みを休暇にすると当然休日には得られませんから、年間休日は減ってしまって、まあ少しね、採用の競争力が落ちるかもしれないですね。ただまあ、夏休みがあるっていうことには変わりありませんので、そういうふうにアピールはできるかなと思います。はい。ということで、皆さんの、会社の夏季休暇はどんな感じになっているでしょうか？本日はここまでです。めぐみ社労士事務所は、労務相談、事務手続き、給与計算、それからね、こういう休日休暇とかそういうのの設定も含めたね、就業規則の作成なんかも実は結構得意なんですよ。で、得意としている社労士事務所でございます。社労士を探しの方はぜひ一度お問い合わせください。ということでお相手は、社会保険労務士法人、めぐみ社労士事務所の市川めぐみでした。ありがとうございました。